こんばんは、アラサー女のひねくれ会議です。
こんばんは。
前さ、服部さんがさ、教えてくれたさ、アマプラで見れる、マルージョは愚痴りたい、
はいはい、
これ正式名称合ってる？
多分合ってる。
合ってると
思う。
お、ちょっと全部見ましたね。今日ちょっとその話をしたいなと思って。いや、面白かった。なんか、正直最初さ、メンバーがなんだろう、あんまりこう期待してなかったんだけど。
いや、わかる。なんか、ありきたりな感じかなっていう。
いや、そう。なんか最近あるやん、よく。こういう番組。
あるあるある。
から、あんまり期待してなかったんだけど、
うん、
おもろってなって、なんか、相談者さんの悩みの質がレベル高すぎて、
うんうん、本当にもうテレビに出てくるテレビじゃ見られない人たちが出てきてたよ、ね、
そうそうそう。どうやって見つけてきたみたいな。なんかさ、
ああいうのってどっから、応募フォームが
あるんかね、
あったのかな。すごかったね。
なんかさ、大久保さんのラジオとかもさ、結構さ、相談者すごかったりする。まあちょっと系統は違うけど、はいはいはい、ラジオとかやったらわかるんやけど、
うんうん、
なんかね、うん、ライムのその企画でそういうの出てくるんだっていうぐらい、相談者さんの悩みのレベルが本当、レベチだったね。なんか本当に心の底からかわいそうって思ったり。
いやー、本当にね、もう、私的には、
はい、
見た人しかわかんないんですけど、
うんうん
うん、弟、B 期の母親に育てられ
た、うんうんうんうん、
お姉ちゃん。
すごかったね。すごかったね。
もう、壮絶すぎて、時代錯誤も甚だしすぎて。
いや、ほんと、名家みたいな。
いや、でもさ、話聞いてるとそういうわけでもなかったやん。
そう、なんか普通の家庭って言ってたよね。
うんうんうん、
そう。
そう。で、なんか、そのさ、女の子がさ、
うん、
小学生の時にさ、
うんうん、
流行ってたファミコン、ゲームとかやりたいけど、
うんうんうん、
弟は買ってもらえるのに自分は買ってもらわれへんくて、
うんうんうん、
で、なんかやることもできひんくて、
うんうんうん、
やらせてもらわれへんかったかな。なんかその、夜中に弟の部屋に忍び込んで、
うんうんうんうん、
音消して、すごいバレないようにゲームやってたってい
う
エピソード話しててさ、
うんうんうん、
もう、ちょっと泣いちゃったよね。もう、かわいそすぎて。
辛すぎてね。
うん。
いや、わかる。なんか、すごかったよね、そのレベルが。あれってなんでなんやろ。
いや、やっぱ戦後のあの感じが残ってんじゃない？その、働き口が男だけで、女が増えても困るっていう。
ああ、なるほどね。
女は、食べる、お金だけかかって別に何も生み出さないっていうのが、残ってる過程だったんじゃない？
いや、我々よりね、年齢若い子だったよね。
いや、本当にそう。
ね。から、
でね、
言ってね、
で、ね、もう、なんか、ちょっと精神的に、患ってそうな感じの方やった
よ。うん、思った。
だから、本当に、今、剣、縁切っていらっしゃるみたいですけど、縁切ってよかったねと思う。今、幸せになってくれよと思いました。
いやー、まあ、本当にね、なんか、まあ、ちょっとひいきするみたいなのはね、なんかどこの家庭もさ、学会にもありそうやけど、うんうんうん、そんなレベルじゃなかったもんね。
さ、お母さんの、もう自分が育てられたのがそういう家庭やったんかなとか、想像してたんやけど。
ああ、なるほどね。
でもそれにしても、我が子はそういうのなしにして幸せにしてあげたいって、なんで思われへんのやろっていうのが、
なんか
本当に胸くそ悪いなっていう 回やったな。
やっぱあれじゃない、こう虐待のあれと一緒なんじゃない、
いや、そうやっちゃう、
うん、
やろうな。
その、やられた悲しみとかをもう、麻痺してるんだろうね。
なんか、味合わせたいっていうのもさ、あろうかなと思って、うんうんうん、あの、太鼓会系のクラブとかでさ、
あの
先輩、ね、後輩いじめが、
うんうんうんうん、
なくならないのは、その、自分がやられた分、下の奴らに返したいっていう、
うんうんうんうん、
やる権利があるみたいな、そのちょっと歪んだ、
いや、あるね。
認識があってっていう、あるやん。
嫁いびりとかもね。
そうそうそう。
うんうんうんうん。
いや、その、なんていうの、自分本位な感じがやっぱ抜けてない母親やったかなっていう感じはした
い。不思議な母親とか不思議な大人っていっぱいいるもんね、思ったよりも。
いるな。
なんかそこを注意しないんだみたいな、こう、とかも結構いるからさ、変な人なんだろうね、そもそもが。何かされてきたのかもしれないけど。
親の問題とかって、しかも周りに言わへんやん。
言わない。言えないし、子供の時は問題だも思ってないし。
そう、それが当たり前と思って生きてたっていう話をさ、ね、
この子も言ってたね。うん、言ってた、言ってた。
私はそうなるやろうなとは思うけど、あまりにも、あまりにも悲しいと思う。
あー、なんかね、なんとも言えないか、なんかそのレベルの人が相談に来るっていうのが、なんかすげえなって思って。
いや、もう本当にねえ、
なんか社会の
何を声かけても、もうなんというか、なんていうの、力にならないなっていう感じが、
うん、もうなんかよく頑張ってよくまっとうに生きてますねという感じにしかなかったよね。
本当にそうだったの。あれは見応えありましたね。
ありましたね。
うん、
私、あの、真っ青なブルーのドレスを、あの、着てらっしゃった、あの、
はいはいはいはい、
会社のパワハラ、セクハラがすごいみたいな、時代錯誤会社の方と会がすごいね、うんうん、なんか、印象に残ってますね。
40代女性やっけ？ 50 代女性やったっけ？
40 代じゃなかったかな。
40代か。
うん。なんかすごい、すごい発言をするんだよね。もう会社でこう、考えられない。うん。なんかこう、
セクハラみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。すごい下ネタ言われたり、
うんうん、
なんか、基本女は、なんか、みたいな。男女のそのなんか、みたいなのも、全然普通に繰り広げられてるみたいな、会社にいて、みたいな。
うんうんうん、
なんかあれ、その回でも喋ってたけどさ、なんかその、え、感覚ちょっと麻痺してないみたいな、慣れちゃってないみたいな、
はいはいはい、
言われててさ、そう、なんか私まさにそうだと思って、もはやもうさ、慣れて、ちょっと LINE でも言ったけどさ、加害者側にいてじゃんって思ってて、
あの、相談者の人が。
そうそうそうそうそう、そう。なんか、
なるほどね。はいはい。
モンスターってこうやって生み出されるもんだと思ってて、その、あの、環境に、こう、慣れるための処世術として、自分もその相乗りしたり、はいはいはい、自分から下ネタを言ったりみたいな。うんうん、で、その場が、すごい和むんだから、
はいはい、
これがその人の処世術として、なんか身についていくものだと思ってて、
うん、
その生まれからそういう人たちはまあ一定数いるだろうけど、そんな少なくて、その環境に左右される人が多分大多数だと思ってて、で、
はいはい、
その人が今もう40っていう年齢になったら、次もう加害者に行く道しかないと思うのよ。
まあね、
うん、で、なんかそれをまた若手の社員とかが入ってきて守らないのも加害者だし、自分から相乗りをしてるなんて直接的に加害者だしみたいな。だからもうそっちの足に踏み入れてるから、はいはい、もうなんかね、めぐみさんたちが言ってたけど、やめた方がいいっていうのは本当にまさにそうだと思うな。
確かに、その、何が正しくて何が正しくないのかっていう、なんかさ、
うんうんうんうん、
物差しがもうバグってる状態になってたから。
バグだと思う。
あれは本当にもう、環境を変えて、 会社辞めるしかないんだろうなって。
いやそう、本当にそう。じゃないと、ただただまた、めんどくさい上司が一人増えるだけというか。
うん。でもさ、それでさ、怖いなって思ったんがさ、
うんうん、
なんで転職せずにそこにいるのかっていう、聞かれたときにさ、いや、ちょっと転職がめ
ん
どくさいっていう思いが強くて、みたいな。
言ってたね。
いや、そういうとこやぞと思って、そういう人が結局ブラック企業に残ったりするやん。
そう、ブラック企業を生み出して、誰かを潰していくんだと思う。
うん。めんどくさいじゃなくて、やめろよっていう。
いやすごい、なんか一般的にはさ、なんかそのめんどくささを取ってもさ、その居づらさとかさ、なんか不当なことに対してさ、すごいこう、ね、ストレス感じると思うんだけど、それよりもめんどくさい勝つってすごいよね。
すごい。でもさ。
いやでもなんか一定数いるよな。
そう、そういう人って結構いるよな。
いる。
聞いていくと、結局めんどくさいっていうこと。
いや、そうそうそうそうそうそうそう。
何もしてないんだ、こいつっていう。
わかる。なんか、
いる。
さ、その、こういうさ、そういう、劣悪な環境じゃな話じゃなくてもね、普通にそのさ、業務のことでさ、え、なんでってめっちゃ文句言うのに、え、じゃあやってみたらいいじゃないですかってなったら、め
ん
どくさいからやらないみたいな人。いるよね。
いる。
いるなぁ。ちょっと最近それで私もすごいなんか、はぁってなったな
ぁ。でもさ、この、めんどくさいですとかさ、前話題になった忖度の感覚とかさ、
うんうんうんうん、
なんか、大企業がすごい不祥事を起こしてニュースにで取り上げられてたりとかしてもさ、
うんうんうん、
それをこう、なんていうの、深掘りしていくと結局そっから始まってるみたいなこと結構ない。車のさ、安全性のさ、検査の問題の話とかもさ、あったやん。
あったで。
あれも結局、そうしないとまずいと思ったからそうしましたみたいな、その、
うんうんうん、
めちゃくちゃ人間の感情的な理由で、
個人のね、
うんうんうん、そう、ものすごいことになってるっていうのが、まあ、それは本当の、もう車っていう、なんていうの、人の命に関わるようなレベルの話やけど、
うんうんうんうん。
でもなんか往々にしてあるんだって思う。その、個人的な、もうそんなんどうでもええやんっていうことからものすごいことに発展してること
。確かにね。確かに。そう、政治の話も絶対そうだもんね。
いや、そうなん。
個人的な多分誰か権力者の発想とかから下が、動かざるを得なかったりね。するから。
いや、ありそう、もう。
いや、でもちょっとそう、めんどくさいならもう、愚痴言っちゃダメって思っちゃう。
それも、まあ、
今回の人はちょっと別のレアケースかもだけど。
あるね。でもさ、
うん、
受け答えを見るにさ、
うんうん、
優しい人なんやろうなっていう感じはしたやん。
あの方はね。うんうん。
うんから本当に、なんていうの、当たり障りなく、
うんうんうん、うん、
生きていきたいというか、こう、流されちゃう人なんだろうなと思って。
ああ、確かにね、確かに。確かに、我々もさ、我々もまあ、一社目ブラック企業だったじゃないですか。
うん。
あそこにさ、まあ、居続ける選択肢もあったわけじゃないですか。
うん、確かに。
なんかそしたらさ、価値観さ、あのままで止まってそうじゃない？
いや、それは、その怖さはある。
ねえ、あの会社、まあ、あの会社すごい良かった部分とか楽しかった部分あるんやけど、
うん、
やばい部分も全然あったやん。
うんうん。
あそこら辺のやばいって、思ったぐらいで転職したら、やっぱり、もっとやばかったんだって思うみたいな、外に出て。
あれはでもさ、新卒、のその若い頃の補正とかがその世の中を社会を知らないからこその補正みたいなのが若干働いてたから働けたかなっていう気は。
ああ、確かにね。
やっぱ今行ったらもう一週間ぐらいで辞めそうや。
辞めるし、もうすぐなんか訴えちゃいそう。
いや、 すぐ電話しそう、どっかに。
そう。ちょっとホイッスル鳴らしちゃいそうだな。
だから、うわ、どうなんだろうな。あの後、ちゃんとやめてたらいいけど。
どうなんだろうね。でもなんか、あの三人にさ、まあ、ちょっと、めぐみさんと、りんかんと、ゆうさん。
ゆうさんと、
中野さん。
うん。
あのメンバーに言われたらなんかやめそう。
やめなきゃ、とは思いそう。そう。
なんか、もし友達に話したら、まだやめてないじゃんとか言われたら、なんかすごいやめろって言われそうじゃない。
まあ、確かに。でも、そうやな。なんかトータルで全話見て、あの人が一番、うんうん、ちゃんとアドバイスとして救われたような気がした。
いや確かにね。確かに。
もうやめるっていう行動を、
うん、
次に取るっていう。
まあ、なんかさ、回答もさ、なんというか、まあ明白だったもんね、他の人に比べると。
ああ、確かにね。
やめて
考えれば。
いや、でも面白かったよね。なんか、最初さ、なんかめぐみさんとさ、長野さんってさ、まあ人気の人やん。なんかその二人が入ってるから、なんかまあまあよくある番組なんかな、みたいな思ってて、思いのほか面白かった。
その日続編するんじゃない？
確かに。てか4話だから少なかったもんね。
まあ、もう一瞬で終わっちゃったもん。ね、半日ぐらいでも見て、あ、終わった。もう
確かに。
流れ目するものがないってなったね。
なんか、丸城を見つけてくるの難しいのかなと思った。
どこで募集してんだっていうのが
気になる。いや、確かになうん。なんか、ああいうお悩み相談みたいなさ、一回さ、ちょっと誰か有名な芸能人って受けてみたいなって思うんやけどさ。はい、はい。そんな出せるような悩みかさ。
ないね。私はもう。
ないやん。
あっさいことしか
ない。そう。いや、もう本当それは幸せな限りなんやけどさ。
うん。
なんか、でも一回ちょっと受けてみたくない？
あ、でも救われるで言うとさ、その、ユウとか、今回出てた人たちに何か言われて、心が動くっていうのは、まあ、わかるなって思うんだけど、
うんうん、
なんかさ、三輪明宏さんに相談するっていう同じような番組があってさ。
ああ、今やってるの？
今もやってんじゃないかな。それも NHK でやってんねんけど、深夜にやってて、
なんかわかるかも。あれだけ見たことある。CM じゃないけど、予告だけ。
高瀬アナが座ってて、でその相談者の人も同じようにモザイクで出てきて、もうその人生相談ももうなんかもうすごいんやけど。
あ、そうなんや。
なんか、父親が自殺してしまった娘の話とか、でそんな中で自分はそのトラウマを抱えたまま、今彼氏というか恋人がいるけれども、幸せになれるだろうかみたいな相談とかをしに来んねんけどさ、なんか、で、三輪明宏さんも、それに対しても、すごい、なんていうの、ああ、そうですねっていうアドバイスをするのよ、毎回。
やっぱ三輪さんってすごいんだ。そういう、なんかすごそうだけど。
すごいし、別にその、三輪さんと信者とかでもないけど、
うん、
この人に言われたら、
いや、確かに。
なんか、救われんだろうなっていう感じが、確かにあるなと思った。
なんなんやろうね、あの神感。
聞く側がさ、生半可なさ、なんか中途半端な人やったらさ、
いや、確かに、確かに。
成立せえへんやんか。
うん。
だから、できる人、できない人いるなって、
ね。いや、確かにな。なんかその、バラエティとして消化してほしいか、本当に悩み
で、あ、そうね、
聞いてほしいかによっても結構変わりそうだし、なんか下ネタ系は大体大久保佳代子さんと、
確かにね。
多い気がするから。
でもそれを大久保さんに笑って聞いてほしいっていうのも分かる。
いや、分かる。なんかめっちゃしょうもないやつとかあるよね。なんか、イカのなんか食べるなんか表現がなんか卑猥みたいな。
あった。母親が。
あ、そうそうそうそうそう。なんか、 ね、確かに美和さんにちょっと人生相談ってなったらすごそうだな。
すごい、もうなんかその相談してくる人的に言うと、もうなんか人間を超越した何かみたいな感覚なのかなって、
うんうんうん、もうなんかね、うん、神に見えるもんね。
あ、
シンプルに。
もう
出た。
なんかどうひっくり返っても、でもこのアドバイスできないなって
毎回。ああ、確かに確かに確かに
思うけど。
自分の相談だったら誰に聞いてほしいかな。
まずそんな相談したいことが
確か
あるかな。
このさ、なんか言語化してきないモヤモヤとかをさ、
あ、はいはいはいはい、
こう導いてくれる人とかだったらよくない？やっぱひろゆきかな、じゃあ。
でもひろゆきとか一番嫌いな人種だ。
そうだ、
うん、私はもう一番嫌いなんですよね。
なんかあの、YouTuber としてしか見てないから。
よく上がってくるね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
もう、私はもう本当に嫌いなので、あの、関連のチャンネルを全部非表示にして
る。うそ、じゃあ、おさゆきも嫌い？おさゆき。
おさゆきはおもろい。
あの、パンの食べ方みたいね。
そうそうそう、
あの、トーストって言うんですけどっていう。そっか、ひろゆき反対派か。
そう、ひろゆき反対派なんですよ。
反対派。ひろゆき嫌い。
なんか、あの、
うん、
これが正解ですみたいなことを
言うのって、なるほどね、うんうん、
何なのかだって思ってしまって。
あ、なるほどね。
そう。
なんかもう、
それはそれで、
なん
だろう。
一種のエンターテイナー化してるよ、なんかね。
いや、それは、うまいだって思うんやけど。
うんうんうんうん。
なんかその、一個のさ、これが答えですって自信満々に言われるとさ、
あ、
その考え、それが答えなんだって考えない人が出てくるやん。
あ、なんかあの、言うよね、子供とかがさ、真似してさ、
うん。
なんか、それってあなたの、なんだっけ、それってあなたの考えでしょみたいな。
はいはいはい。
なんかあれってまさにその若年層が、なんていうか、そのひろゆきはそう正しいみたいな感覚を持ってるから、まさに確かにそれが答えがっていうのはある気がするな。
うん、でもさ、そこから自分で考えないとさ、
こうたどり着いてないと過程がないからさ、
そう、
無意味の回答になったよね。
でもマジでそういう大人も生み出してると思うから。
いや確かにね。
だから嫌いなんですよね。突然のディスリーしてしまったけど。
おさゆきは誰だっけ。おさゆきは、
おさゆきは好き。
おさゆきは好き。
しょうもない。それは面白いよね。
ほんとチョコプラ面白いんだよね。
そう、
笑った。
なんかあのバカにし加減がすごいいいなと思いました。
うまいし、なんかね。
うん。なんだ、
確かに、ね、
あ、そう、誰に相談したいかね。
誰だろうな。
それでさ、その、うん、自分の言語化できないモヤモヤとかっていう話で言うとさ、
うんうんうん、
カウンセラーとかと話してみるのを、
うん、
なんか、人生の間に、人生の
あ
どっかでやってみたいなと思う。
確かにね。
やったことないし、これからもなんか、あ、そうだ、カウンセリングに行こうってなるか。
いや、確かに。なさそうだよね。
ないな。思っとかないと、強く思っとかないと、予約とか取らないような気がする。
カウンセラーってそのさ、心理的な精神的なやつ以外にあるのかな。
あるんじゃない。なんかその夫婦のさ、カウンセリングとか今流行ってるっていうやん。
確かに確かに。それはでもなんかさ、まあありえなくはないよね。
なんかそれこそ、うん、なんか意外にその他人に話すことで、あ、なるほど、こういう風に思ってたんだ、自分ってなる。
確かに、確かに、確かに。
かもしれないから、面白そう。
確かに気になる。 な、でもそのさ、言語化できないモヤモヤってさ、大体さ、全然自分に関係ないことに対して思ってるからさ、なんか自分の悩みでってなると、ね。
ああ、なるほどね。はいはい、はい。うん、
ある。
社会に対してとかっていうこと、
ね、あ、そうそうそうそうそうそう。
ああ、
あるのかなって感じはあるけど、確かにでも、服部さんは占いは行ったことある？
占いは、行かないですね。
行かないよね。
金を払いたくない派なのに。
なんか、やっぱそういうカウンセラーさんみたいな知識とか、ちゃんと勉強してきてる人に対しては、納得するのかな。
なんかそこも結構うさんくさい人もいるだろうなっていう。
思うよね。カウンセラーという肩書きだけね。
うん。
かやっぱなんか病院の先生だったら信じるけどみたいなのあるよね、なんかね。
あるの。でも、うん、ああいうのってその受けやすいようにオンラインでさ、受けたりとか。
はいはいはい、はい。あるね。ある。
どうなのかなとか思っちゃいますね。占い師でさえオンラインでいるからな。
ねえ、そうよね。
それは何なんだろうって思うけど。
カウンセラーよね、もはやね。
まあでも話聞いてくれる人なんやろな、やっぱり。
ああ、そういう人は求めてるんだろうね、その相談者ね。
うん。
私は今でもスペックを見てるからさ。
見てんの、
ね、見てる、
見直してんの、
面白いね、やっぱ
おもろい、
全然忘れてたけどさ、
おもろいね。
でもなんか占い信じさえそうになるね、やっぱね、レイセン先生とかいるから。
確かにね。でもスペックホルダーの可能性は 0.1% 以下ぐらいやと思うから。
そうそうそうそうそうそうそう、まだ自分のスペックも分かってないからね、あるかもしれない。いきなりなんだっけ、戸田恵梨香のスペックのこう床からゴゴゴゴゴみたいなやつ、
あ、はいはいはい、死者を連れてくる、
そうそうそうそう、あれ家でやったらなんかみんなに惹かれた。
やったん。
そう、しかも見てないから夫もスペックわかんない
から、しかももう子供だってもうスペックやってる頃にいないから
ね。そんな人ゴゴゴゴゴゴゴって言いながらね、本気でやったらね、みんなテンって顔してた。
でもわかるよ、スペックは面白いですね。ちなみに言っとくと、サブスクで見れる範囲は途中までで、課金しないといけなくなるので気をつけて
ね。ネットフリックスで上がってるやつ？
上がってんやけど、結局さ、うん、映画版に行くやん。
あ、
話が。
映画版上がってないんだ、あれ。
映画版は、あ、そう、テレビスペシャルぐらいまではあるけど、映画版は課金しないと見れない。課金っていうか、普通にレンタルしないと見れなくなってますね。
うまくやってった。
うん。
うん。
でも、それにしても、見たくてちょっと課金しちゃいましたけど。
ね、見たくなるよね。というか、映画の1本くらい、まあ、課金しちゃおうってなるよね、もうね。なんか、続き見れない。でも、うん、
3、4本くらいあるねやんか。
そう、長いのよ。あれなんであんなに長いの？その、もともと長いつもりで書いたのかな？
でもやっぱ話の結末に行くのがすごい時間かかっちゃったんじゃない？
あー。あれさ、その普通にテレビでやってたからさ、面白くなかったら途中で打ち切りだったってことよね。
あー、確かに。そうね。
なんかあんだけ話膨らませれるのすごいなっていう。
ああ、確かに。でもその、謎を残したまま終わるっていうのも、まあ、それはそれでいいかなぐらいやったかな。
ああ、なるほどね。そういうのもあるやん。確かにね。あるあるあるある。確かにね。いや、あれ、内容的にさ、そのさ、戸田恵梨香とさ、あの男の人誰だっけ？ちょっと忘れちゃったんだけど。あ、そう。じゃなかったら結構なんか渋いものになってたんじゃないかなっていう、なんていうんだろう。
あるね。
あの後にさ、じゃなくてさ、うん。
続編でやってたさ、松田、うん、なんだっけ、弟の名前が出てこない。松田翔平
翔太。
翔太。
うん。
混ざってた。松田翔太がさ、
うん、
言うたら火星量ポジションで、もう一回スペックの続編やってたやん。あの、ドラマ。
知らない。知らない。
やってて、あの、野々村とかに勝負。そうそうそう、スペックで。
あ、
スペックは入ってたかな、わからんけど。
で、その女の人は戸田恵梨香で？
いや、違う。それももう若手の、誰やったかな。
そうなんだよ。
それは多分、大ごけしてたんや、
と思う。へぇー。
全然話題にならず。
いや、そうか、あれ、戸田恵梨香すげえなと思って。
いや、すごいね。ちょうど、よかったよね。カセリオも、素晴らしいけど。
素晴らしかった。なんかさ、演技が下手な人がさ、まあ、あのスペックホルダーの一人とかだとさ、
うん、
アイドル入れたりとかあったっちゃあったけどさ、
あ、はいはいはい、
なんかそれにあんま違和感感じないっていうか、なんか AKB として招待してる感じの出し方してたし、 AKB と 歌ってたりしてたから、
はいはいはい、
確かに、だからなんかそんなになんか別にちょっと演技がまだ、
うん、
でもね、まあ今もう逃げ恥出てる、なんか全然演技しやってる人になってるけど、
当時は、
なんかそうすごいなって
相当前やもん放送してた。
え、そうだっけ。そっか、そうよね。だって
だいぶ前やと思う。
いや、そう、あれなんでこんな面白いんだろうっていうぐらい面白い。
面白い
っていう。
私もともとさ、
うん、
あの、フェイクのその前の話の継続っていうドラマがあるじゃないですか。
え、あれ前の話もあんの？
中谷美紀が出てた。
はいはいはいはい。
それと繋がってて。
あ、そうなんや。
で、それは大丈夫か、めちゃくちゃ面白くて。それもぜひ、あの、サブ、ここにあるので見てほしいんですけど。
中谷美紀と誰が出てる？
あの人、あなたさん。
ああ、なんかあったね。見たことないけど。
で、そっちに、あの、野々村係長とかも出てきてる、
ね。あ、野々村係長がじゃあ長いんだ。
そう、ずっと長くて。
ああ。
でも、あの、見た人しかわからんけど、その野々村係長が、戸田恵梨香たちの上司になる、うん、はいはいはい、その決定をしたのも、
うん、
その継続で出てきた中谷美紀が、あの決定したっていうくだりが
あるんですよ。そうなんだよ。
そうなんですよ。だから、スペック見た後に継続を見てほしい。
確かにね。そっちを見てみよう。いつになるかね。長いからね、これ。
長いね。もう、劇場版も見ようと思ったら、すごい長い、ね。
何時間費やすんだっていうぐらいね。
いや、でも、見るものがあるのはすごい幸せな状態です。
幸せ。とそれ。
もう探す時間が一番無駄だなって思う。
無駄。最近。なんか、面白いって思えないドラマをね、ちょっと見続けるのが辛いよね。
いや、辛い。もう、外れを引きたくなくなって。
いや、確かに。ちょっとなんか久しぶりにこうジン見てる感じになってますね、今ね。長い面白い。
懐かしい。
ジン。バダイガールってなるやつね。
うん、そう。本当にそう。しかももうさ、設定が細かいからさ、
そう
よくわからなくなってくる。
あ、よくわからなく、はい。スペックもだってわかんなくなってきますね、時系列が。おえって感じですか。
だから、あの、全部見て、YouTube とかの解説動画を見て、ああ、なるほど、そこが繋がってたのかってな。
なるほどね。
っていう。
なるほど、ね。
見てください、継続も。
わかりました。ちょっと、見るものが当分あって、幸せです。ですね、はい。で、あの、民放も、ね、リアルタイムで見てますからね。
あ、そう、見ないといけないのが。は、う、い、ん。全然違う、アマプラの悩み相談の話から、広い気の話して、
すいません、ちょっと、占いの話からスペックの話に行くっていうね、感じになっちゃいましたけど、あの、面白いんでね、続編があったので、また話したいっすね。
まあ、確かに、やりそう。
ね。
やってほしい。
ということで、アラサー女のひね、はい、え？アラサー女のひねくれ会議ではレターを募集しています。自分って冷たいな、ひねくれてるな、など人に言うほどでもない話をぜひお送りください。感想、コメントもお待ちしております。ではまた次回もお楽しみに。